物質操作について、銀河人と地球人の一番大きな違いとは、神々や創造主とは別世界、あの世に住まうもので、地上の人間とは直接関わっていない隠居老人みたいな存在だという、間違った既成概念を植え付けられているところが大きな違いです。多くの地球人はお偉い神々や創造主を崇め奉って特別な寵愛や恩恵に預かろうとするのに対して、銀河人の場合は新しい神が就任すると、まるで地元、選出の地方議員かのような扱いであり、この神様は一体何ができるのか、仕事ができるのか否か、有能か無能か、責任を全うしてくれるのかどうか、それとも二枚舌の信用できない神なのかどうか、厳しく査定して、即刻上位の神々に通告をするというのが一般的です。プレアデス民族の神は、プレアデス民族のために骨身を削って働いてくれるもの、それが当然の話だったのであり、食料生産にも化学産業にも神々は直接関わって自分の民族を守ってきました。例えば、戦争が始まれば、円盤製造や武器製造やガス製造などにも細かく関わって助力するのが当たり前の話だったのです。人間の力では粒子や分子をコントロールするのは不可能です。常温状態で水を固形化するとか、水発電機、ドライアイス結晶を常温で固形化させるとか、炭酸ガス推進機、常温で重水素ガスの核子重合体、デュートロン磁束機や、あるいは常温超伝導管を作るとか、反重力パイチューブ、地上の人間には到底無理な話、だから神々に手伝ってもらって、優れた化学製品を一緒に開発してきたわけです。例えば、20年前に県が行った、デュートロンチェーンの育成実験、低温核融合実験、でもわかるように、重水素ガス分子を液体窒素温度下の電磁場の中に閉じ込めて核融合させる試みですが、一瞬で形成されたデュートロンチェーンは次の瞬間には一斉に核崩壊を起こして、2万度の熱放射と各種の放射線を放つ、さまざまな放射性核種が誕生してきました。それを考えれば、デュートロン磁束機など地上では危険すぎてできるはずもないのに、アストラルの型枠に沿ってデュートロンを配列させれば、核崩壊も起こさず、おとなしく原子核が等間隔に並ぶという曲芸が可能となります。そもそも人類が住む六因結晶宇宙とは、粒子世界、俗称、ポリープ世界の中に存在しており、粒子創造主たちの得意技は粒子をコントロールしてさまざまなものを一瞬にして作り出すという能力です。そうした環境背景にあった人間王国でも粒子操作は得意中の得意、クラウド粒子、ケケ粒子、フォース粒子、サイ粒子、キノ粒など、超微粒子まで操作できる能力を有しています。キノ粒系の4つの基礎素粒子、陽子、陰子、陰電子、陽電子のコントロールなどお箱であると言えます。霊界の電子位相群を建設することなどお箱でなければ、無数のズザネ管や多母線など取り付けることはできません。地上の人間は神や創造主の力を借りない限り、科学をまともに発達させることなどできない相談であって、何も教えてもらわれなければ、原始人は永遠に原始人、ずっと旧僧の時代のままなのです。当然、医学界においても基本的に医師も神々の指令で動いており、人間の医者が自分の判断で患者の体を切り開く行為など許されるはずもありません。銀河連合の時代でもそうだったのです。同じ成分比率のチタン合金でも、地球人が作ったそれはただの合金。神々が手を加えたチタン合金は金属結晶を操作しており、頑丈で長持ちするように改良が加えられています。それはシリコンも一緒。神々はシリコン結晶内部の電子配列を操作して、B 型半導体特性や N 型半導体特性を持たせており、地球人のようにシリコン基板に多金属ドーピングするなどという意味のない真似はしていません。また、記憶素子、集積回路素子としてのシリコンチップ性能も桁違い。また、シリコン内の記憶の糖体であるバイオンやバイゾンですが、これらを2時間という短期間で発生させる時短法、普通は半年間かかるという離れ技も存在します。銀河人もグレイも昔から使用してきたジルコニウム電池、万年電池の話ですが、あらゆる金属元素の中で原子の外殻電子、軌道電子を直接操作できるのはジルコニウム GR だけです。このジルコニウム特性を利用して長寿命15年以上の万年電池が開発されています。素粒子を操作するのは当たり前のことですが、原子や分子レベルの電磁場の操作術にも長けており、自然界ではありえない化合物を作り出したり、特定の物質を特殊な分子構造に変化させてみたり、 あるいはその物質だけをターゲットにして取り出してみたり、普通ではありえないような物理形質を新しく持たせたりすることもできます。そうした宇宙テクノロジー、神々や創造主の技術を実際にどんどん使っていかないと、人間の能力では未来の扉を切り開くことはできません。仮に100万年後の地球科学を見ても、今現在と何も変わらず、ドローン風の空飛ぶ自動車しか作れていないと思います。21世紀を迎えてから地球科学は全く発展しておらず、今は進歩よりもむしろ退化している事実を認識しなければならないでしょう。もし、あなたが地球科学が健全に発達していると考えているならば、科学の詐欺研究の理想論に騙されているだけの話、人類一般凡夫の能力では無理、連中には何もできはしません。地球人類が無知の壁を突破するためには、技術者自身が自らの頭を割って宇宙技術を学び取り、我々深海の助力を得ながら目的の新技術を形にしていくしか方法がありません。我々としては、やる気があるならば伝授しても構わないと言っているわけであり、素直に受け入れれば良いだけの話、そこに一体何のためらいがありましょうか。仮にどうしても炭酸ガス推進器を作りたいと願えば、アストラルの型枠を試験管に詰めて、そこに炭酸ガスを流し込むだけの作業、製法なんぞ所詮どうでもよく、要は炭酸ガス推進器ができるか否かの問題でしょうか。それは核子磁束機もパイ電子超伝導管も一緒、製法なんぞ後回し、実際に現物が作れるのかどうか、それが問題なのです。我々はこれまで宇宙医学の方で実践治療を行ってきました。我々にとって重要なことは、医学理論はともかく、その病気を実際に治せるのか否か、それが一番重要であって、多くの患者を救ってきた実績があります。でもそれは工業的な技術部門も一緒、実際に作れるのか否か、それが一番のポイントであって、作れるからこそ信用があるわけです。ところで、基礎生命論を学んでいない一般の企業マンが鼻の下を伸ばして、ただ宇宙技術だけを得得しようとしても、そんな虫の良い話がまかり通るわけがありませんね。神々の世界といえども、この世にただ無料のものなど存在しません。技術を提供する代わりに、企業は我々に対して未来の人材提供や地球脱出に向けた資材提供などを請け負うことになります。また、宇宙技術指導は我々が育てた技術指導官等によって行われるもので、依頼要請があればこちらから企業側へ技術指導官を派遣するという形式で行われます。もし、企業側から何の要請もない場合は、我々が組織した会社形態、下部組織が生産販売元となっていくことになるでしょう。年内はどうか分かりませんが、来年には日本国の皆様も宇宙技術を全国のあちこちで目の当たりにするのではないかと考えております。宇宙技術には様々な種類があって、それこそ農業技術から始まって、工業技術や半導体技術や、電気技術や医療技術や、光学技術や放射線技術や薬学技術など、多種多様です。例えば、軍事産業技術などもありますから、その用途性は数えきれません。企業側から細かい要望があったとしても十分対応できると思います。日本国に対して宇宙技術を伝授していくという方向に切り替わった理由の背景には、もちろん、地球の物理寿命を伸ばすことに成功したからです。それまでは緊急脱出に精一杯の状況であり、我々には精神的なゆとりが全くなかったからです。肉体脱出の手法もかなり強引なものだった理由から、今は単独移送や航海用のコンパクト移送などを用意して、無理のない形で脱出を導けるように切り替えています。我々としても、龍神島民族が銀河広域指定民族の看板を掲げられるようになれば、大威張りで脱出のお手伝いができるというものでしょうか。神々や創造主の助力がないと宇宙技術は開発できない代物、それはどこの宇宙人だって一緒の話です。問題は、先進技術を受け入れる社会体制を築けるのか否か、目先の利益にとらわれて国家千年の刑を不意にしてしまうようなおバカな日本国とその民衆なのかどうかであり、民族の既婚度が試される時が来たようです。目先の経済安定を図るために先端技術をお蔵入りさせる伝統がありますが、その悪しき伝統を打ち破れるか否かでしょうか。何のために脱出する？我々は単に寿命を迎えた惑星から聖地民族を救い出して、他星へ移住させて民族自体の存続を図らしめるという助力作戦を展開しているわけではありません。陽の陽たる宇宙の獅子たち、主人公には、その宿命、エクソダス宿命に目覚めていただいて、大宇宙の最後の最後の瞬間まで生き延びてもらうための啓蒙作戦を展開しています。 宇宙真理を学んであらゆる宇宙技術を吸収し、宇宙と生命を達観して我自身が宇宙へ成長すること、つまり創造主皇帝を歩んでもらうことを主眼に置いています。一体何のために動物生命を進化させて人間生命を創造するのか、人間創造の真の目的とは何か、創造主皇帝を歩む生命が何の宇宙哲学もなくしてただ惰性で生き続けたところで、そこに一体何の価値が生まれましょうか。別に人為的に加速しようがしまいが、開闢した運動宇宙はいつかその運動力を失って閉じていくもの、終わり見えている有限なる宇宙に誕生した天体生命の末路を想定すれば、生きているその価値とは成長にあります。思えば創造主意識が天体へ入力されて各種の生命体が誕生してきます。生命体は千差万別でも、そのベース意識は基本的に創造主のものです。創造主意識の生命体が進化の末に自身の本分に気がつくのは極めて稀であり、ほとんどの者たちは自分が何者であるのか気がつかず覚醒できないのが普通でしょうか。成長とは喪失した自己の回復運動とでも表現しましょうか。宇宙をさすらって生き延びていく間に、自分が何者であり、これから何をなすべきなのか、それに気がついていくようです。ようのようたる宇宙の獅子、竜人島民族の未来は決して明るいものではないと思いますが、試練の童貞、定められた運命を受諾して未来宇宙へ生きること、皆様にはそうする以外に道はないことになります。創造主宇宙から始まって創造主宇宙へ機能する工程を歩むことを定めつけられた竜人島民族エクソダスとは、単に生き延びる意味ではないことを知っていただきたいと思います。